今日の広報八千代2020年2月号ナンバー724をお届けします。令和2年2月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592 茨城県有知郡八千代町大和田杉根屋1170番地、電話0296-48-1111、ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 担当は朗読ボランティア欅の会です。声の広報八千代2020年2月号ナンバー724の主な内容は次の通りです。消防出初め式を挙行、新春菓子交換会開催、町県民税の申告相談を行います。八千代町役場からのお知らせ、町の話題、スポーツコーナー、みんなの広場、町長の部屋、インタビュー、お知らせ版、ふるさと八千代カミングデイ、以上主な内容でした。表紙の説明をします。上の方に茶色の筆体のローマ字で八千代と書かれています。表紙一面には新春松竹梅盆栽展の会場で華やかな晴れ着の新成人たちが年配のご婦人を囲んでにこやかに談笑している様子の写真が載っています。以上表紙の説明でした。八千代町消防出初め式挙行、1月11日役場駐車場や中央公民館などで八千代町消防出初め式が挙行されました。冬の寒空の下、はじめに人員、姿勢、服装の点検、幼年消防隊の防火パレード、分列行進、消防ポンプ車による放水試験などが行われました。その後式典では消防活動に貢献した方々が表彰され、小菅浩二消防団長はいかなる時も強固な消防精神を持ち、あらゆる災害から地域住民を守り安心して暮らせる災害に強い町づくりのため最善の努力を尽くしますと答辞を述べました。消防出初め式の様子の写真が3枚載っています。消防関係者表彰、敬称は略します。日本消防協会長表彰、公設省副団長沢木誠二、茨城県知事表彰、永年勤続功労賞、勤続40年、下妻消防署、八千代分署、消防司令長、中口勝弘、防災活動に対する感謝状、令和元年台風19号、八千代町消防団、茨城県消防協会長表彰、有料消防職員、下妻消防署、八千代分署、消防司令、富山勝則、有料分団、第6分団、有料民間防火組織クラブ員、沢木子供園、草間水木、八千代町長表彰、有料団員、第2分団分団長、高田久志、第3分団班長、為貝正志、第4分団副分団長、秋葉隆之、第5分団班長、野村直樹、第6分団部長、太田和則、第7分団団員、江面健一、有料分団第6分団、20年無火災行政区、かすれ行政区、団長表彰、有料団員、第2分団団員、赤塚博樹。 第二分団団員山口司、第三分団部長久保明人、第四分団部長青木優也、第四分団班長青谷明、第五分団班長高塚正勝、第五分団班長松村義則、第六分団班長古澤義人、第七分団団員吉村悟。以上、消防出初め式についてでした。八千代町新春菓子交換会開催。1月12日ビアンジュユーティアで八千代町八千代町商工会上層光農業協同組合の共催で令和2年新春菓子交換会が開催されました。町の発展と過疎化を図る目的で行われており、今回はおよそ260人の参加者を迎え盛大に開催されました。谷中町長は、今年は私にとっても挑戦の年であると考えています。挑戦に寄せられる期待の大きさを自覚し、町のさらなる発展のために様々なことに全力でチャレンジしていきたいと考えていますので、今後とも皆様のご支援ご協力をお願いしますと挨拶。新年を迎え、改めて町発展のための協力体制を確認し合いました。鏡開きをする主催者と来賓の皆さんの写真が載っています。以上、新春菓子交換会についてでした。町県民税の申告相談を行います。この申告は令和2年1月1日現在、八千代町に住所のある方が令和元年平成31年中の所得について申告していただくものです。申告が必要な人、営業農業の事業所得、不動産所得、年金などの雑所得、配当所得、譲渡所得などの所得があった方、給与所得のあった方で、次の場合、あ、勤務先から八千代町へ給与支払い報告書が提出されていない方、い、2カ所以上から給与の支払いを受けた方、う、令和元年平成31年中に会社を退職された方、なお再就職して前職分を合算し年末調整をされた方は除く、え、給与所得以外に所得のあった方、給与以外の所得が20万円以下で確定申告の必要がない場合も、町県民税の申告は必要です。町県民税は、所得がなくてもその旨の申告が必要です。各種借入金、扶養、住宅、在留資格の申請に必要な、所得、課税などの証明書を必要とする方。申告に必要なもの、先畑員は除く印鑑、個人番号カード、または通知カードと本人確認できるもの、令和元年平成31年中の給与年金の源泉徴収証、原本、事業所得、不動産所得のあった方は、収支内訳書、該当する場合に必要なもの、社会保険料控除、国民健康保険税、国民年金保険料などの領収書、証明書、生命保険料控除、生命保険料、介護保険料、個人年金の支払い額証明書、障害者控除、障害者手帳または障害者控除対象者認定書、小規模企業共済掛け金控除、小規模企業共済掛け金の支払い証明書、確定供出年金の支払い証明書、地震保険料控除、長期損害保険料、地震保険料の支払い額証明書、勤労学生控除、 学生証の写し、寄付金控除、寄付金支払い証明書、住宅借入金など特別控除、1年目、住民票、借入金の年末残高証明書、売買契約書、請負契約書、建築確認通知書の写し、家屋の登記簿謄本、敷地の登記簿謄本、売買契約書の写し、借入金に敷地などの購入分が含まれている場合、2年目、借入金の年末残高証明書、税務署から届いた住宅借入金など特別控除申告書、医療費控除、セルフメディケーション税制、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書、所得税の還付申告をする場合、預貯金の本人名義の口座番号がわかるもの、問い合わせ、税務課、住民税係、内線1520。以上、町県民税の申告相談についてでした。下館税務署から確定申告のお知らせ。会場、下館税務署、筑西市平116番地16、下館合同庁舎。開設期間、2月17日月曜から3月16日月曜、土曜日、日曜日、祝日を除く。受付時間、午前8時30分から午後5時。なお、相談は午前9時から午後4時。申告書の作成には時間がかかりますので、相談内容が複雑な場合には午後3時までにお越しください。会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切ることがあります。問い合わせ、下館税務署、電話、0296-24-2121。以上、確定申告についてでした。担当は為貝ひろ子でした。
役場からのお知らせです。長寿支援、軽度生活援助事業、利用対象者、日常生活上の援助が必要な方で、次のどちらかに該当する方。1、65歳以上で一人暮らしの方。2、高齢者のみの世帯の方。サービスの内容、買い物の代行、お掃除、居室など日常生活で使用する部分、公共料金などのお支払いの代行、役所への書類などのお届け、お話し相手など。なお、日常生活上の家事の範囲を超えるものは対象外です。犬の散歩、庭の草取り、窓掃除など。費用、1時間あたり2000円の利用料に対し 10% の自己負担額があります。2時間利用した場合は2000円かける2時間かける 10% の400円の自己負担になります。この事業は援助が必要な高齢者のお宅に訪問看護員、ヘルパーが伺い、有料で日常生活上のちょっとしたお手伝いをしています。利用希望の方は、役場長寿支援課までご相談ください。問い合わせ、長寿支援課、高齢福祉係、内線1210。福祉、八千代町地域自立支援協議会。この協議会は、障害福祉関係者が連携を図り、 障害者が地域で自立した生活を営むことができるよう話し合うために作られた団体です。11人の委員が年3回ほど会議をしたり、広報誌ここだよりを発行したり、講演会や集いを開催するなどして、より多くの皆さんに障害者自立に対しての理解を促し、誰もが暮らしやすい地域社会を作るために活動しています。参加者募集。第7回集おうおしゃべりしよう。人と話すのが苦手、障害のある家族のことで困っている、障害があるけれど友達を作りたい、いろいろな思いを持ち寄り、一緒におしゃべりやスポーツをしませんか。日時、3月7日土曜午後1時30分から3時30分。場所、農村環境改善センター。八千代町菅野屋898-157。内容、宝探し、おしゃべり。参加費、100円。保険、飲み物代。問い合わせ、福祉課、障害福祉係。内線、1420。末の広場。令和元年分の確定申告。令和2年度分、都県民税申告相談日程。次の日程で申告相談を行います。混雑緩和のため、支給ごとの相談期日での来場をお願いします。なお、午前中は混雑が予想されますので、午後の時間帯での来場をお勧めします。会場、役場1階町民ホール。受付時間、午前の部、9時から11時30分。午後の部、1時から4時30分。期日、対象地区の順でお知らせします。期日、2月17日月曜、対象地区、三重戸東、三重戸西、阿波野、沼森、片角、中野。18日火曜、仮橋、東大山、太田、沼森。19日水曜、海谷、川尻、今里、本郷。20日木曜、吹田、東吹田、新地、福岡、栗山。21日金曜、尾崎、大間木、足ヶ谷神殿、船戸、中坪、山の神。25日火曜、神山、磯、村抜き東、村抜き西。26日水曜、佐野東、佐野西、瀬戸井、兵庫沼畑、前田。27日木曜、和歌、高野。28日金曜、伊勢山、根野屋、菅野屋西。29日土曜、全地区。なお、午前のみ休日受付。受付、午前9時から11時30分。3月2日、月曜、西大山、塩本、下山川、葛嶺。3日、火曜、本殿、舞山、松山、天の木番田、すっこし六軒、二つ釜、平塚神殿。4日、水曜、堂前六歩、美濃口、松本。5日、木曜、久下田、荒井、袋の爪。6日金曜、八丁、坪井、高崎、大和田戸、大里、小屋。9日月曜、西豊田地区。10日火曜、安城地区。11日水曜、中有機地区。12日木曜、下有機地区。 13日金曜川西地区、15日日曜全地区の午前のみ休日受付午前9時から11時30分、16日月曜全地区、なお金曜日は午後6時30分まで時間を延長して受け付けます。問い合わせ税務課住民税係内線1520。健康増進しっかり予防ヒートショック。ヒートショックとは、気温の低い屋外から暖かい屋内への移動や、暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な環境温度の変化によって血圧が上下に大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害のことです。血圧の変動は血管や心臓に負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中につながることもあります。暖かい室内では血圧は安定していますが、寒い脱衣所では血管が縮み血圧上昇が見られます。寒い浴室ではさらに血圧上昇が見られます。厚めの浴槽内では血管が広がり血圧低下が見られます。冬の温度差への対策、寒い脱衣所やトイレは小型の暖房器具で温める。風呂場の床にすのこやマットを敷いておく。シャワーで浴室にお湯をためることで浴室全体を温める。すでに浴槽にお湯が溜まっている場合は入浴前に蓋を開けておく。窓ガラスに断熱フィルムを貼ったり、窓にカーテンをつけるだけでも外から入り込んでくる冷気を防ぐことができる。タイマーが使える暖房器具の場合は、起床時間の少し前からタイマーでスイッチを入れ、起きる頃に部屋が温まるようにする。外出時は防寒対策を万全にし、防寒着に加え冷たい外気に直接触れないようマフラーや手袋、マスクやニット帽なども活用する。問い合わせ保健センター、電話0296-48-1955。 以上、役場からのお知らせでした。担当は為内三郎でした。
町の話題、男女共同参画社会の実現に向け答申書を提出。12月23日役場町議室で男女共同参画プラン検討委員会が谷中町長に、第2次八千代町男女共同参画プランについての答申書を提出しました。新城由紀子委員長は、男女共同参画社会の実現に向けて計画の趣旨や内容について町民に周知し、人と人、男と女ともに認め合う誰もが輝ける町の推進に努めるよう要望しました。答申書を谷中町長に渡す検討委員会の皆さんの写真が載っています。安心高齢社会応援ボランティア講座。高齢社会を地域で支える支援体制構築の一環として養成講座が行われ、1月14日に全3回の講座が終了し、9人にボランティア登録証が渡されました。今回で登録者は50人を超え、地域の高齢者向けボランティア活動での活躍が期待されます。終了者は、とても有意義でした、今後は地域の方に少しでも貢献できたらと思いますと抱負を語りました。長寿支援課長から登録証を受け取る終了者の写真が載っています。 茨城県体育協会から感謝状。昨年45年ぶりに茨城県で行われた第74回国民体育大会で多大な貢献をした功績を称え、茨城県体育協会の大井川和彦会長から八潮町役場に対し感謝状が渡されました。これは国民体育大会で8位以内に入賞した選手が所属する企業などに対し贈られ、役場職員の加中隆二選手がボクシング競技で第2位の成績を収めたことで受賞したものです。感謝状を受け取った谷中町長と田中さんの写真が載っています。令和2年20歳の集い開催、1月12日中央公民館で令和2年20歳の集いが開催されました。今年の新成人は男子157人、女子137人の計294人です。実行委員長の古賀海人さんは、他人を思いやること、失敗を恐れず挑戦する気持ちを手放さないことを胸に刻み、明るく希望に満ちた未来を切り開いていきますと二十歳の決意を述べ、大人としての第一歩を踏み出しました。実行委員長の古賀海人さんと実行委員の皆さんと成人式の様子の写真が載っています。以上、町の話題でした。スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、継承は略します。第18回茨城県低学年バドミントン大会、時10月22日火曜、所筑西市下館総合体育館、主催茨城県小学生バドミントン連盟。主な結果、2年生男子シングルスの部、第3位古澤翔、3年生男子シングルスの部、第3位猪瀬貴人、3年生女子シングルスの部、第3位千瀬さつき。第95回ママさん、第81回町民バレーボール大会、時10月27日日曜、所八千代町総合体育館、主催八千代町体育協会、八千代町バレーボール連盟。主な結果、ママさんの部優勝平塚、準優勝三重戸、町民の部優勝八千代町役場。優勝した平塚の皆さんと優勝した八千代町役場の皆さんの写真が載っています。第18回明けのチビオープン小学生シングルス大会、未就学チビチビ交流大会、時11月3日日曜、所筑西市下館総合体育館、主催明けのちびっこバドミントンクラブ。主な結果、未就学児男子シングルス準優勝斉藤光志郎、男子シングルス A クラス準優勝岩田元気、男子シングルス C クラス第3位古澤翔、女子シングルス B クラス優勝古澤彩乃。賞状とメダルを手にした古澤さんの写真が載っています。第47回八千代町民バスケットボール大会、時11月16日土曜、所八千代町総合体育館、主催八千代町体育協会、八千代町中級連盟。主な結果、優勝エンペラー、準優勝玉将、第3位ゼロ、第3位エクスプローラー。優勝したエンペラーの皆さんの写真が載っています。八千代町オープンテニス大会、時11月17日日曜、所町民公園テニスコート、主催八千代町体育協会。主な結果、準優勝北野光雄、勝てるかな、第3位石井博樹ファミリーズ、第3位川村亮 ファミリーズ。第55回和道流空手道連盟全国大会で優勝と関東賞、女水会の玉田千佳也さんと飯山樹里さん、8月31日9月1日に開催された第55回和道流空手道全国大会で古賀第一高等学校3年の玉田千佳也さんが組手高校生男子の部で優勝、下行小学校6年飯山樹里さんが型5、6年生女子の部でベスト8の関東賞を獲得し、12月25日に師範の飯岡仁さんと一緒に谷中町長へ表敬訪問しました。玉田さんは現役最後として臨んだ大会で優勝を目指していました。最後まで冷静に試合ができた結果、優勝できてとても嬉しかったですと喜びを表現。飯山さんは緊張して硬くなってしまった反省を生かして次は優勝できるように頑張りますと試合を振り返りました。飯岡師範、飯山さん、谷中町長、玉田さんの写真が載っています。以上、スポーツコーナーでした。担当は檜山明子でした。
有料広告です。相続、遺言、家族信託、無料相談会、2月16日日曜、3月7日土曜、3月20日日曜。会場、八千代町すねの屋1178-1、電話 0296-48-9107。 完全予約制につきお気軽にご相談ください。担当、司法書士、行政書士、太田良介。エクドリウム八千代、こだわり地元野菜の強い味方、ペレット乾燥鶏粉、万歳みのるくん。有機 100% ジャス規格取得、ペレットだから風に強く、機械で巻きやすい。エクドリウム八千代、八千代町すねの屋898-18。営業時間、月曜から金曜、午前9時から午後4時。電話 0296-54-5492。 以上、有料広告でした。みんなの広場、大好きな人。下行小学校6年、宮本圭介さん、祖父、栄さん。大好きなじいじ。僕の大好きなじいじは、毎朝途中まで見送りをしてくれます。3月には小学校を卒業するので、一緒に行くことができるのは、あと少しだけど、よろしくね。また、土日は少年野球をやっています。送り迎えをしてくれたり、試合がある時には応援にも来てくれたりします。家に帰ると褒めてくれるのでとても嬉しいです。野球が休みの日には温泉に連れて行ってくれます。一日中お風呂に入ったり、マッサージしてもらったりして過ごすのが楽しいです。これからも大好きなじいじに野球の応援や温泉などに連れて行ってもらいたいので、体に気をつけて長生きしてほしいです。圭介さんと栄さんの写真が載っています。笑顔がいいね。今里、篠崎学ちゃん、双子の兄、篠崎陸ちゃん、双子の弟、平成30年2月1日生まれ、父元気さん、母ちなみさん。ガクちゃんへ、甘えん坊で素直なガクちゃん、これからも素直な気持ちを忘れずにたくさんの人を笑顔にしてね。ガクの太陽のような笑顔がママもパパも大好きだよ。これからも双子仲良く元気に大きくなってね。 リクちゃんへ。みんなに優しく面倒見のいいリクちゃん。これからも周りの人にたくさん優しくできる子でいてね。リクの笑顔を見ていると、ママもパパも幸せな気持ちになるよ。これからも双子仲良く元気に大きくなってね。元気なガクちゃんとリクちゃんの写真が載っています。八千代文芸俳句。八千代文芸俳句会戦。うずみ美容鳴らし親父のタバコ吸い。うずみ美容鳴らし親父のタバコ吸い。小屋石島和夫。昨日という二十歳まだあり落ち着く椿。昨日という二十歳まだあり落ち椿。松本野口雅子。一群を照らす一雪年はつる。一群を照らす人行き、都市はつる、大里山中康夫。サザンカや落ちて真っ白な子を描く。サザンカや落ちて真っ白な子を描く。荒井片野美沙夫。日の匂い、古き締め縄脅されり。日の匂い、古き締め縄おろされり、菅野屋照内美代子。うたたねのこたつに響く電話ベル。うたたねのこたつに響く電話ベル。菅田、久保野屋清。こたつねの卒寿のバーの独り言。こたつねの卒寿のバーの独り言。小屋倉持幸子。人道の人帰りしよの聖樹の日。人道の人帰りしよの聖樹の日。菅野屋中山恵子。六本木めぐるはとバスせいやかな。六本木めぐるはとバスせいやかな。塩本田村満。短歌。クリスマス一人暮らしの身にプレゼント。おいしい料理は福祉家よりよ。クリスマス一人暮らしの身にプレゼント。おいしい料理は福祉家よりよ。大戸神殿山本よし子。とげさけて漂う香りゆずもらい。昇る友の木ともにとげなし。とげさけて漂う香りゆずもらい。昇る友の木ともにとげなし。太田山口正明。なおみんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは秘書課広報シティプロモーション係まで。電話 0296-48-1111 内線3510。以上、みんなの広場でした。担当は小竹美沙夫でした。
町長の部屋、ボリューム10。挑戦。こんにちは。町長の谷中聡です。先日、あるテレビ番組で、八村塁さんの特集を目にしました。八村さんは、世界最高峰のバスケットボールリーグである NBA で日本人初のドラフト1巡目の指名を受けた世界的なバスケットボールプレーヤーです。 富山県で生まれ育った彼は、子供の頃、自分がハーフであることから、周りの子供たちとの違いに戸惑いを感じていたそうです。しかし、中学校でバスケットボールと出会い、NBA を目指しプレーする中で、自分は何者なのか、と自分に問い続け、悩み、夢に挑み、彼は成長していきました。私は彼が夢に向かって常に挑戦し続ける姿に感動を覚えました。令和2年度は未来へと八千代町を進めるべく新たな総合計画を策定する大切な年です。皆さんのご意見を伺いながら計画の策定作業を進めてまいります。私は大好きな八千代町をもっと活力のある町にするため、町づくりに挑戦し続けていきたいと考えています。テレビ番組で最後に彼は、自分は何者なのかとの質問に答えました。自分はユニークでスペシャルな存在なんだと。私も常に比類のないユニークでスペシャルな存在でありたいと思っています。発想力豊かに街づくりに挑戦する。今後さらなる街の発展のため、皆様のご協力をお願いします。以上、町長の部屋でした。インタビュー、町民の皆様をご紹介していきます。伊勢山、名前治さん。セルフカウンセリング指導講師として、子育て中の親子間の関わり方などの援助をしています。質問、現在どのような活動をされているのですか？答え、県政障害学習センターや保護者の樹脂グループなどを対象に、感情的にならず、子どもやパートナーなどと向き合い、コミュニケーションが取れるようにするセルフカウンセリングの方法をお伝えするボランティア活動をしています。質問、始めたきっかけは？答え、教師をしていた40代の時に教育委員会の障害学習を扱う部署で家庭教育学級を担当した時がありました。その際に子供が宿題をやらなくてイライラする、泣いて言うことを聞かなくて困る、など多くの保護者が悩む姿を目にする中、セルフカウンセリングという方法に出会い、学び、それを保護者の方にお伝えしていく中で、保護者の方々の表情が明るく変わっていくのを見て、学校教育とは違う楽しさややりがいを感じ、教師を退職した現在も続けています。質問、今まで続けてこられた理由は何ですか？答え、活動をする中で関わった保護者の方との関係が今でも続いたり、そこから派生する新たなつながりができたりする中で、自分を必要としてくれる人がいる喜びはとても大きいです。今後も一人でも多く穏やかで自分らしく過ごせる方が増えるようなお手伝いをしていきたいと思っています。名前治さんの写真が載っています。以上、インタビューでした。担当は小野里節子です。
お知らせ版、お知らせ。就学援助制度について、経済的な理由で小中学校への就学が困難なご家庭に対し、学用品費や給食費などの一部を援助する制度があります。援助を受けるには所得などの要件があり、年度ごとに審査があります。申し込みや支給は学校を通して行います。詳しくは お子さんが就学している学校、入学予定の学校、または役場、学校教育課へお問い合わせください。問い合わせ、学校教育課学務係、内線3711。有機紬、糸紬見学会。永年にわたり多くの先人が創意工夫を重ねてきた有機紬に、全工程が手作業で行われ、ユネスコ無形文化遺産に登録された技術、糸紬に注目し、未来の有機紬を守るため、糸を紡いでいただける方へ、糸紬に見学会を開催します。日時、2月18日火曜、午前9時から正午、午後1時から4時、場所、中央公民館3階和室、産業振興課商工観光係、内線2210。県立水戸南高等学校通信生生徒募集のお知らせ。水戸南高等学校は毎日通学できない方でも学べる通信制の学校です。願書書類の交付を1月8日から行っています。受付期間、一般入学3月12日木曜から25日水曜、転入学転入学3月5日木曜から10日火曜、なお土日祝日を除く。問い合わせ、茨城県立水戸南高等学校通信制、電話029-247-4284。税理士会下館支部による無料税務相談、日時2月13日木曜午前9時30分から正午、午後1時から3時、なお事前予約制。場所、下館駅南口、瀬上学院、下館駅南港。対象者、年金受給者の方、給与所得者で医療費控除を受ける方、年の途中で就職、退職、年末調整も済んでいない方。問い合わせ、関東信越税理士会下館支部、電話0296-25-5930。心の健康相談、ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時2月28日金曜午後1時30分から4時、場所保健センター、相談料無料。申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制です。問い合わせ、保健センター、電話0296-48-1955。サポステがあなたの就職を応援します。日時2月20日木曜午後2時から4時、場所中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みを抱える15歳から39歳までの方、またはその保護者、関係者。内容、課題克服セミナーなど。参加費無料。申し込み期限2月19日水曜。問い合わせ、茨城県政若者サポートステーション、電話0296-54-6012。行政書士会による無料法律相談会のお知らせ。日時2月15日土曜午前10時から午後2時、なお事前予約不要、当日先着順。場所、中央公民館2階研修室。相談内容、 相続、遺言、成年後見、家族信託、離婚、建設業許可、農地転用、再建改修、在留許可などの法律問題や行政手続きなど、費用、無料、問い合わせ、茨城県行政書士会県政支部、設下法務事務所、細い、電話 0280-33-3685、自動車税の納付は口座振替で、口座振替を利用すると預金口座から自動的に納付ができ大変便利です。口座のある金融機関の窓口へ通帳と届出印をご持参の上、申し込み手続きをお願いします。なお申し込みは納税義務者ごとになります。問い合わせ、茨城県畜生県税事務所、電話0296-24-9184。自殺予防講演会を開催します。令和2年度厚生労働省補助金の自殺予防公開講演会を開催します。日時2月29日土曜午後2時から4時、場所つくば市つくばイノベーションプラザ、内容働く人のメンタルヘルス、講師大塚康正氏、筑波大学准教授、入場料無料、問い合わせ茨城いのちの電話事務局、電話029-855-8505。ホットランドキル臨時休館のお知らせ、プールの水入れ替え、清掃及び機械設備点検などに伴い、2月17日月曜から21日金曜が臨時休館となります。なお22日土曜から通常にご利用いただけます。問い合わせホットランドキル、電話0296-30-4126。2月の納税等、国民健康保険税8期、後期高齢者医療保険料8期、介護保険料6期、納期は3月2日月曜です。問い合わせ、国保年金課内線1310、または1330、長寿支援課内線1240、パブリックコメントを募集します。皆さんのご意見をお寄せください。八千代町では、本年度に現行の総合戦略が計画期間の満了を迎えるため、次期総合戦略となる第2期八千代町、町、人、仕事、創生総合戦略の策定を行っています。この度、案がまとまりましたので、この案に対し、町民の皆様からのご意見をお寄せください。計画の名称、第2期、八千代町、町、人、仕事、創生総合戦略案。募集期間、令和2年2月7日金曜から17日月曜。閲覧場所、町ホームページ及び町づくり推進課。なお、意見の提出方法など詳細については町ホームページをご覧になるか、担当課にお問い合わせください。問い合わせ、町づくり推進課総合戦略室、内線3230。防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施、地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え情報伝達訓練を行います。この訓練は全国 瞬時警報システム J アラートを用いたもので、八千代町以外の地域でも様々な手段で訓練が行われます。日時2月19日水曜午前11時ごろ、伝達手段防災行政無線、なお町内に設置してある防災行政無線から一斉に放送されます。放送内容、のぼり、チャイム音、これは K アラートのテストです。こちらは防災八千代です。下り、チャイム音。なお J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。問い合わせ、消防交通課防災機器管理室、内線3410。農業用ビニール飛散防止のお願い。近年、送電線に農事用ビニール灯が付着する事故が多発しています。農作業がご多忙のり、大変恐縮でございますが、風のある日は、もう一度、農事用ビニール灯の状態を点検するなど、舞い上がり防止にご協力くださいますようお願いします。また、農事用ビニール灯が舞い上がり、送電線に付着してしまった場合には、東京電力パワーグリッド株式会社カスタマーセンターへご連絡をお願いします。問い合わせ、東京電力パワーグリッド株式会社カスタマーセンター、電話 0120-995-007。 オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。2月19日水曜わなね、3月7日土曜ひな祭り、時間午後1時30分から3時、場所図書館会議室、参加費100円。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1220。農業振興、農振地域の除外手続きのお知らせ。農振地域とは、農地を守るために指定された地域で、地域内の農用地を農業以外に使用する場合は、農振地域からの除外手続きが必要になります。自己住宅の建築や駐車場の整備等の計画が具体化しており、除外を希望される方は、受付期間内に必要書類を提出してください。受付期間、3月2日月曜から3月31日火曜。なお、除外手続きには半年以上期間がかかります。受付は3月と9月の年に2回のみですので、計画的に手続きをしてください。問い合わせ、産業振興課農政係、内線2241。八千代町男女共同参画講演会を開催。八千代町では、男女が平等に社会参画し、共に責任を担う男女共同参画社会の実現を目指しています。男女共同参画に関する意識向上を図ることを目的として、次の通り講演会を開催しますので、ぜひご来場ください。日時、2月16日日曜、午後1時20分から3時30分、受付午後1時から。場所、中央公民館大ホール。内容、オープニングアトラクション、八千代第一中学校東中学校吹奏楽部による合同演奏。公演、テーマ、笑顔のパパが家庭、地域を変える。仕事も育児も楽しむ方法。講師、NPO 法人、ファザーリングジャパンファウンダー、代表理事、安藤哲也さん。
なお、入場無料、託児あり。託児をご希望の方は、2月7日金曜までにご連絡ください。小中学生の男女共同参画に関する絵画コンクール作品展も開催しています。合わせてご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課企画制作係、内線3210。以上、お知らせ番でした。担当は増田よし子、諏訪春江でした。人口と世帯数、1月1日現在、人口22,081人、うち外国人1,251人、男11,647人、うち外国人1,057人、女11,434人、うち外国人194人、世帯数7,710世帯、うち外国人世帯1,076世帯。以上、人口と世帯数についてでした。ふるさと八潮カミングデイ30歳の大同窓会、1月25日令和元年度30歳を迎える八潮町内小中学校卒業者を対象として、ビアンジュユーキアでふるさと八潮カミングデイが開催されました。ふるさと八潮の魅力を再認識し、地元との交流や U ターンの推進などを目的に、平成28年度から開催され、今回で4回目を迎えます。実行委員長の鶴巻直樹さんは、これを機に再び交流を持っていただければ幸いです、と挨拶。当日は109人が出席し、久しぶりの再会に笑みを浮かべ、お互いの現況や思い出話に花を咲かせました。また、町のふるさと納税返礼品や、八潮町版ブルブ、町公式 SNS などのチラシが配布、紹介されたほか、アトラクションとして行われたビンゴ大会では、八潮町産のお米を使った日本酒、毛の皮をはじめとした、町の名産品が景品として贈呈。この集いで再び生まれた縁が町の明るい未来へとつながることが期待されます。参加した109人の皆さんの集合写真と、楽しそうに談笑している5、6枚のスナップ写真が載っています。以上、ふるさと八潮カミングデイについてでした。担当は諏訪春江でした。これで声の広報八潮2020年2月号ナンバー724を終わります。
議会だより発行八潮町議会編集議会だより編集委員会議長に中山活動氏、副議長に広瀬健一氏が就任。令和元年第4回定例会は12月12日から20日までの9日間の日程で開催されました。この定例会では議長・副議長選挙は常任委員会委員の選任などが行われたほか、町執行部から令和元年度補正予算をはじめ、条例改正など13議案が提案され、審議の結果、すべての議案を原案の通り可決しました。一般質問は12月18日と19日に行われ、9人の議員が登壇し、町の方針を正しました。議長、副議長就任のご挨拶。議長中山活動、副議長広瀬健一、町民の皆様には平素より町議会に対し格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。私たちは12月定例会において 議員閣議のご推挙を賜り、第26代八千代町議会議長並びに副議長に就任いたしました。身に余る光栄であり、その職責の重さを痛感しているところでありますが、鋭意努力し円滑な議会運営に取り組んでまいる所存です。現在八千代町が置かれている状況は決して楽観視できるものではなく、少子高齢化や人口流出による人口減少問題、社会保障関係経費の増大による財政の圧迫、硬直化など厳しい状況にあります。このような大変厳しい状況の中ではありますが、町民の皆様のご要望にお応えできるよう、これらの行政課題に積極的に取り組み、議会としての役割と責任を果たし、八千代町のさらなる発展につなげたいと考えております。また、町民の皆様に身近で開かれた議会を目指し、今後も議会だよりや議会ホームページを通じ、より多くの議会情報を発信してまいります。私たち議会は議員一同一丸となり、八千代町の魅力を生かした安心安全な住みよい町づくりに全力を傾注する所存ですので、今後とも町民の皆様のなお一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。可決した議案内容、専決処分事項承認、印鑑条例の一部改正、住民基本台帳法施行令等が改正されたことに伴い、住民票と印鑑登録証明書に旧氏旧氏を併記し、旧姓での社会活動がしやすい環境の整備を行うものです。一般会計補正予算第3号、歳入歳出をそれぞれ1億円増額し、予算総額を82億3631万5000円とするものです。歳出の主な内容は、ふるさと納税に対する謝礼と公共施設整備基金への積立金を増額するものです。条例、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、会計年度任用職員制度の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、地方公務員法及び地方自治法の改正により創設された会計年度任用職員制度に移行するために必要な給料等の規定を整理するほか、人事行政の運営状況に関する情報を公表する規定の整理等を行うものです。成年非後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例、成年非後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年非後見人及び非補佐人の人権が尊重され不当に差別されないよう関係する条例の改正を行うものです。職員の給与に関する条例の一部改正、特別職の職員の給与並びに予費及び費用弁償に関する条例の一部改正、人事院勧告に基づき職員及び特別職に係る給料等を改めるものです。補正予算、一般会計第4号、歳入歳出をそれぞれ2億 35万6千円増額し、予算総額を84億9667万1千円とするものです。歳出の主な内容は、クリーンポート絹基幹的設備改良事業による下妻地方広域事務組合負担金を含む清掃費2億103万9千円、障害者自立支援給付費を含む社会福祉費4501万2千円、徴税過誤納還付金、標準値鑑定評価委託料を含む徴税費901万4千円、給食センター光熱水費を含む保健体育費682万9千円を増額するものです。介護保険特別会計第2号、歳入歳出をそれぞれ1130万円増額し、予算総額を17億6528万8000円とするものです。歳出の主な内容は、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費を増額するものです。八千代中央土地区画整理事業特別会計第1号、歳入歳出の増減はなく、歳出予算の組み替えをするものです。歳出の主な内容は、第1工区区画整理事業費の保証補填及び賠償金を増額し、委託料を減額するものです。人事公平委員会委員の選任同意、現委員の大久保和英さん、根の屋が12月31日をもって任期満了となるため再任することに同意しました。監査委員の選任同意、任期満了に伴い上野正夫さん、坪井を選任することに同意しました。
調整を問う。一般質問に9名が登壇。町長の健康状態について。小島義久議員。質問。町長の健康状態に不安があるとの声が聞かれたので、私は3月議会で町長の健康状態のことを質問し、町長からは健康であるとの答弁がありました。9月に入り、町長の姿が見えないと聞かれ、そのうち町長が入院しているとの噂が流れました。10月に中行地区老人会による芸能の集いが行われた際には、町長の代理として副町長が出席したので、町長の入院について聞いたところ、はっきりしない話でした。その2日後に、議会事務局から、町長が10月中は休みとなる連絡があり、一旦公務に復帰しましたが、11月に再度、検査入院となりました。町長の健康状態と再入院の予定についてお聞きします。答弁。町長。今回の入院については、議員の皆様に大変ご心配をおかけし、心からお詫び申し上げます。おかげさまで体調も良好で、医師からもお墨付きをいただきました。今後はこれまで以上に健康に留意し、町のために精一杯努力をしていきます。質問。八千代工業団地は西地区に、まだ企業進出が決まっていない状態です。雇用の確保、人口の増加、税収の確保のためにも、町長と副町長が自らトップセールスを行い、一日も早い企業進出に向けて努力をしていただきたいと思いますが、 町長の見解を伺います。答弁。町長、八千代工業団地の東地区では、モスニック株式会社が9月に創業を開始し、国産機械株式会社も令和2年夏に工場が完成し、創業を開始する予定です。今後、新工場での雇用を確保するため、地元企業と近隣高校との就職情報交換会の開催や、新規学卒者雇用促進奨励金の活用などの支援をしていきます。西地区は分譲面積が 4.5 ヘクタールあり、工業団地内で最も広い面積となります。基本的には1区画で分譲する考えですが、企業側の要望に応じ2区画での分譲など柔軟に対応していきたいと考えています。町長就任以来、日野自動車株式会社やその関連企業との情報交換を行い、また県や県開発公社と連携し、企業への PR 活動を行っています。その他の質問。副町長には県職員時代のつながりを生かし、企業誘致や助成金の確保。認知症対策について、松田光俊議員。質問。政府は認知症施策推進大綱を取りまとめ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、調整と予防を日本柱とする目標を掲げました。八千代町の高齢者認知症の現状と対策について伺います。認知症の症状の一つには徘徊がありますが、認知症の人が徘徊をしたことにより第三者に対して損害を与えてしまい、家族を含めて損害賠償責任に問われるケースがあります。そのような事態に対して、他の自治体では認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を実施しており、保険に自治体が加入することにより、認知症の人やその家族の暮らしを支援しています。八千代町における認知症高齢者による徘徊の現状と対策についてと、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業に関する方向性についての見解を伺います。答弁。保健福祉部長。平成31年3月末現在での認知症高齢者数は、軽度から重度まで含めて598名、介護認定者の 68.3% を占めています。対策事業として、認知症の人やその家族を支えるつながりを支援する交流のための認知症カフェオレンジカフェ八千代を毎月2回開催しています。また認知症への正しい理解を支援する認知症サポーターの養成を行っており、平成31年3月末現在で1570名の養成を行ってきました。その他にも認知症講演会の開催や、男性を対象とした認知力・筋力アップ講座を開催しています。今年度、認知症による徘徊は2名の通報がありました。いつでもその日のうちに発見され、無事保護されています。徘徊の対策として、県が主体となり行っている茨城県おかえりマークがあります。認知症等により、徘徊の恐れがある人を事前に登録しておくと、登録番号の入ったおかえりマークが配布され、 それを身の回りのものにつけておくことで、警察に保護された場合に本人の特定につながるものです。八千代町では現在2名登録しています。認知症高齢者等個人賠償責任保険事業については、今後の認知症高齢者数の推移や家族形態の変化などに対応した事業を展開できるよう、県内市町村の動向や先進事例の情報収集に努めます。その他の質問、介護予防について、公共交通対策について。
安心安全希望の持てる街づくりについて、安田忠志議員。質問、安心安全の街づくりに関して、企業誘致、住宅整備、生活環境の整備についての町長の見解を伺います。答弁、町長。企業誘致では八千代工業団地への早期誘致完了を目指します。また現在進めている第6次総合計画や都市計画マスタープランの策定の中で、新たな工業用地の確保を検討していきます。住宅の整備については、合理的計画的な土地利用を推進し、特に市街化区域内の住居系エリアにおいて、道路や公共下水道事業の整備により良好な生活環境づくりに努めていきます。また人口の定着を図るため、八千代町で新生活を始める世帯への支援を引き続き行っていきます。生活環境の整備については、幹線道路である国道県道の改良整備や筑西幹線道路整備を引き続き推進し、また幹線道路へのアクセス道でもある町道の整備を計画的に進めていきます。さらに移動の利便性向上を図るため、路線バスなど既存の公共交通の維持や、来年度から開始予定のデマンド交通の運行に向けて準備を進めていきます。質問、先日境町が日本に滞在していたローマ法王に特産品であるさしま茶を献上したとの新聞報道がされました。八千代町にも国内有数と思われる農地があるので、それを生産基地として、生産者商工業者行政が一体となった町独自の仕組みづくりや独自産業化ができないかと考えます。町の考え方を伺います。答弁、産業建設部長。近年農業を取り巻く環境は以前にも増して厳しい状況にあります。農商工連携や独自産業化は、一次産品である農産物の付加価値を高め、収益性の向上や安定を図るための有効な方法であると認識しています。農商工連携については、農商工連携促進法に基づき、農林漁業者と中小企業者が共同で実施する事業に対して支援を行い、産業間連携を強化し、地域の活性化を進めています。六次産業化については、八千代町でも精肉店を営む畜産農家による白菜メンチカツや、お茶の生産者によるさしま茶のペットボトルやティーバッグ、アイスクリーム、そばの生産者による日立秋そばの生そばがありますが、さらなる進展を目指し、先進地視察や 講習会を実施しています。答弁、町長、農業は町の基幹産業ですので、引き続きメイドイン八千代を全国へ発信すべく、企業者の発掘や取り組み支援の強化などを行っていきます。その他の質問、教育環境の整備、義務教育学校、スクールバスについて、小中学校、体育館、屋外トイレの用意化について、大里武志議員、質問、日本トイレ研究所が小学生を対象に行った調査では、小学生の5人に1人が便秘状態、2人に1人が学校で排便をしないという結果が報告されています。生活習慣や食生活が多様化する中、子供の便秘が増加しています。背景には、家庭の生活習慣や食育のほか、学校にあるトイレが老朽化している、様式化されていないといった状況があると思われます。私は町内の小中学校7校に足を運び、体育館や屋外、グラウンドにあるトイレの状況を確認してきました。どの学校もきれいに整理整頓、清掃がされていましたが、ドアの老朽化や水漏れ、照明が薄暗いなど、いろいろ改善すべき点が見受けられました。特に気になった点は、悪臭がひどいことでした。体育館や屋外のトイレは体育の時間や部活動の生徒が毎日のように使用し、また学校行事である体育祭や文化祭内では多くの保護者や関係者が来校し、利用率が上がることから改善を提案します。答弁、教育長、校舎外のトイレは町内小中学校7校のうち、西豊田小、中有機小、下有機小、八千代第一中、東中の5校に設置されています。この5校のうち、下有機小と東中が洋式になっており、中有機小は一部が洋式、残りの西豊田小、八千代第一中は和式のままになっています。体育館のトイレは、小中学校7校すべてに設置されていて、小学校5校と八千代第一中はまだ和式のままであり、東中は一部が洋式になっています。一部のトイレは、ドアや内装に塗装の剥がれなどの老朽化が見られることは、教育委員会でも把握をしています。現在は順次校舎内のトイレの様式化を行っていますので、そちらを優先的に進めていきます。これまでエアコンの整備、耐震補強、ブロック塀の改修、ICT 教育など教育環境の整備を進めてきました。トイレの様式化についても、それらと同様に、順次計画的に進めていきたいと考えています。答弁、町長、今後も児童生徒が安心して学校生活に取り組み、意欲的に勉強や運動に集中できるよう早急な整備に努めていきます。
先の町長選挙について大久保俊夫議員、質問、先の町長選挙での元候補者による公職選挙法違反に関する公判では、町長の同級生が証人に立ち、置いていかれてしまった梅干しの大将町長に相談し、町長からは警察に連絡をするからそのままにしておいてくれとの返答だった。その翌日には、警官が来てくれたという内容を述べました。
私は二度このことを質問しましたが、町長からは関係していないとの答弁でした。現在はどのようにお考えなのか伺います。答弁、町長、前回も述べましたが、はっきりと覚えていません。なぜなら、当時は自分の選挙準備で忙しく、そのことは全然記憶にないからです。同級生がそう言うのであれば、もしかしたらそうなのかなと思うところはありますが、ただ自分の記憶にはありません。質問、今の町長の答弁を聞き、答弁が変わってきたと感じました。検察には連絡していないと言っていたのが、なぜ今日になって記憶が定かでない、覚えがないという話になるのですか。答弁、町長、先ほども申し上げましたが、私はそういうことをした覚えはありません。ですから記憶にないと一貫して申し上げています。質問、老人会の行事が行われた際、町長の代理として副町長が出席しました。副町長に町長の欠席のことを尋ねると、申し上げられませんとの答えでした。その後に議会事務局を通じて町長が入院していることが議員に知らされました。また町長はどうかしたのかと副町長に尋ねたところ、個人情報に関することなので答えられないとの返事でした。町長職のような公人は病名などは伏せられても、入院先は知らされるべきです。答弁、副町長、町長の入院については病気というプライバシーに関する部分であると判断し、お知らせすることを控えました。また、町の顧問弁護士にも確認しましたが、個人の病気というプライバシーに関わることであれば、公表の義務は生じないとの見解でした。町長、町民の方々にお騒がせしてしまうことがないよう、入院先は伏せさせていただきたいと思いますので、ご理解ください。その他の質問、執行部の選挙対応について、公共下水道事業について、関正幸議員、質問、町の公共下水道事業では、すでに供用が開始されている地域と、そうでない地域があります。まだ、供用が開始されていない地域の住民からは、下水道はどうなっているのだろう、いつ来るのだろうという声が聞かれます。そこで、当初の工事計画、現在の進捗状況と進捗率、遅延があるのであれば、遅延の理由を説明願います。答弁、産業建設部長、公共下水道事業に関する計画には、全体計画と事業計画があります。全体計画は平成5年度に策定され、当初の計画では、計画目標年次を平成22年度、計画処理面積を 833.2 ヘクタール、事業費総額を219億7400万円としました。その後に見直しを行い、現在では計画目標年次を令和8年度、計画処理面積を 910.5 ヘクタール、事業費総額を273億9160万円としています。事業計画は平成7年度に策定され、計画処理面積を 49.9 ヘクタール、事業費を55億6369万円としました。その後に変更を行い、現在では目標年次を令和5年度、計画処理面積を
251.6 ヘクタール、事業費を147億7605万円として、県の認可を受けています。進捗状況は、東原地区、若地区、三重戸地区、東吹田地区、吹田地区の整備は、おおむね完了していて、完了した区域から徴用を開始しています。整備面積は、平成30年度末時点で 202.5 ヘクタールとなり、事業計画の計画処理面積 251.6 ヘクタールに対しておよそ 80%、 全体計画の計画処理面積 910.5 ヘクタールに対しておよそ 22% となります。計画よりも事業が遅延している理由として、工事費の確保に関する点が挙げられます。計画策定時よりも作業人件費や材料費が値上がりしたことや、国の補助の対象となる工事が縮減されたことなどがあり、事業の遅れの要因となっています。今後の事業予定については、令和5年度までは、高野地区、伊勢山地区の市街化区域内を整備し、その完了後に伊勢山地区の市街化調整区域内と根野谷地区の一部、栗山地区を候補に事業計画を拡大する予定です。
県道つくば古賀線バイパスについて、水垣正弘議員、質問。野球高校から古賀情け工業団地に抜ける県道つくば古賀線バイパスについては、平成30年度に地権者の協会立ち会いを実施しましたが、数名の方が立ち会いを行っていない状況にあると聞いています。立ち会い拒否の理由は、事業自体に賛成をしていないと聞いています。八千代町も積極的に事業主体である県と協議を行い、早急に工事に着手できるよう尽力をすべきです。そこで、県道つくば古賀線バイパスの整備状況、早期開通に向けての現状の課題とその解決に向けた町の方針を伺います。答弁、産業建設部長。県道つくば古賀線バイパス整備事業は、筑西幹線道路の関連事業として、古賀情け工業団地南側に位置する柳橋女線の4車線道路から八千代町の井の口地内と古賀市南真中橋地内を通り、八千代高校南側十字路の公益農道へと接続する計画の道路です。現在の状況は、平成27年度に古賀市内の工事区間を県が道路改良工事を行い、供用開始されています。平成28年度には、二の口地区内を県が道路改良工事を行いましたが、通り抜けできないため、通行止めになっています。平成29年度には、関係地権者に対する説明会と、路線測量及びボーリング調査を実施しました。また、道路改良工事計画の原案となる道路詳細設計も作成しました。平成30年度には説明会と用地測量を実施しました。令和元年度も引き続き交渉を重ねていると聞いています。今後の予定では用地交渉を行い、用地交渉が完了すれば盛土整地工事を行っていくとのことです。事業の現状の課題としては、地権者に用地測量のための現地立ち会いをしてもらっていますが、事業に伴い残る土地の形状が悪くなってしまい、利用ができなくなってしまうなどの理由により、事業の同意が得られず、現地立ち会いを終えてない部分があることです。町としても早急に工事着手できるよう、最大限に県への協力を行い、事業を推進していきます。その他の質問、防犯カメラの増設について、男女共同参画社会の推進について、
野村勇議員。質問。将来にわたり活力あるまちづくりを推進するために、女性や男性というイメージに当てはまってしまうことなく、一人一人が持っている個性や能力を十分に発揮できる社会づくりを目指す男女共同参画という取り組みが国の方針として示されています。町では平成22年に八千代町男女共同参画プランを策定し、男女共同参画社会に対する意識の醸成に努めてきました。プランでは通知目標として、町の審議会などでの女性の割合を平成26年当初で 11.9% であったものを令和2年までに 30% に引き上げることが挙げられています。プランに基づく町の取り組み状況とその成果について、審議会などでの女性委員の割合を 30% とした数値目標に対する現状値について、今後の推進対策として条例を制定して、基本となる考え方をより高い位置づけで町全体に浸透させていくことが必要であると考えますので、その見解について伺います。答弁。企画財政部長。町では男女共同参画意識の啓発と男女共同参画社会の形成を推進するため、平成20年度に八千代町男女共同参画推進委員会を設置し、町民の意識啓発を目的に男女共同参画に対する講演会や小中学生を対象とした絵画コンクールなどを実施してきました。また令和元年度は現在のプランが期間満了となるため、令和2年度からの10年間の計画期間とする第2次プラン策定に取り組んでいます。数値目標に対する現状値については、平成31年4月現在、審議会などでの女性の構成割合は 14.8%、 委員会などの女性の構成割合は 15.2% にとどまっています。県内市町村平均は、平成30年4月現在、審議会などでの女性の構成割合が 26.0%、委員会などの女性の構成割合が 12.6% であり、審議会などでの割合が県内市町村平均を下回っています。今後、女性委員のさらなる登用が必要と認識しています。県内の男女共同参画に関する条例の制定状況は、平成30年4月現在、25市町村で制定されています。八千代町は未制定ですが、プランの中で、男女の人権の尊重、社会制度、観光への配慮、多様な生き方の選択、政策などの立案及び決定の共同参画、家庭生活における活動と他の活動の両立、国際的協調の5つを基本理念に掲げ、プランに沿った施策を推進してきました。今後は新しく策定する第二次プランに基づき、さらなる男女共同参画の推進を図るとともに、条例の制定に向けた調査、検討を進めていきたいと考えています。その他の質問。健康で長生き対策の推進について、高齢社会における日常生活を支える交通手段の確保について、安城小学校の学校施設について、大久保武史議員。質問。町民の方から、安城小学校体育館の雨どいが非常に悪いので見ていただきたいという要望があったため、早速学校に見に行きました。ビニール管の部分が割れており、鉄管の部分も腐食していて、途中からない状態でした。また、教頭先生と話をしたところ、中学校の特別教室にはエアコンがあるのに、小学校にはエアコンがないということを言われました。この状況に対する教育委員会の見解を伺います。答弁。教育次長。町内小学校5校のエアコン設置については、平成30年度に児童の健康管理や
勉強に集中できる学習環境の整備の一環として実施しました。2学期からは稼働している状況です。この工事では児童が一日の大半を過ごす普通教室のみとなっており、特別教室への設置は実施していませんでした。エアコンの必要性については当然理解しています。一方で老朽化などにより改修が必要な学校施設が残っているのが現状であり、教育環境の整備として全体で捉えて検討していきます。また体育館の雨どいの改修についても同様に検討していきます。教育長、児童生徒が安心して意欲的に学習やスポーツができる環境を整えることは重要なことであり、今後の課題の一つと考えています。
議会の構成、各委員会等の構成が変わりました。総務常任委員会、委員長大久保武、副委員長安田忠、委員広瀬健一、委員上野正夫、委員宮本忠。教育民生常任委員会、委員長大里武、副委員長関正幸、委員増田光俊、委員中山和蔵、委員大久保俊夫。産業建設常任委員会、委員長水垣正宏、副委員長野村勇、委員永井和美、委員小島義久。議会運営委員会、委員長宮本忠、副委員長増田光俊、委員上野正夫、永井和美、小島義久、大久保俊夫。議会だより編集委員会、委員長広瀬健一、副委員長大里武、委員大久保武、水無正宏、宮本忠。茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会議員大里武、大久保俊夫。下妻地方広域事務組合議会議員上野正夫、名前和美、水無正宏。茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員宮本忠。各委員会等の目的と役割。常任委員会とは、八千代町議会では3つの常任委員会を置き、主に本会議で付託されるその部門に属する予算、決算、請願、陳情などの審査をしています。総務常任委員会、秘書公室、総務部、企画財政部及び会計課の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属しない事項。教育民生常任委員会、保健福祉部及び教育委員会の所管に関する事項。産業建設常任委員会、産業建設部及び農業委員会の所管に関する事項。一部事務組合とは、複数の普通地方公共団体等が事務の一部を共同処理するために設ける団体のことです。広域連合とは、さまざまな広域ニーズに柔軟かつ効率的に対応するとともに、権限以上の受け入れ体制を整備する団体です。請願陳情はどなたでも提出できます。請願陳情は国や地方公共団体など公共機関に対する要望を議会に訴える手段のことです。請願と陳情では提出の方法や取り扱いが異なります。請願、その趣旨に賛同する議員の紹介が必要です。その内容を所管する常任委員会で審議します。陳情、議員の紹介は不要です。提出された陳情の写しを全議員に配布します。議会を傍聴しませんか。より多くの町民の皆さんに議会を身近に感じるため、議会の傍聴や施設見学を受け付けています。各種団体や学校の社会科見学などにお取り入れください。 次の定例会は3月に行います。詳しい日程は2月下旬に議会ホームページなどでお知らせいたします。問い合わせ議会事務局電話 48-1111 内線4110。以上、議会だよりでした。担当は為貝三郎、小竹美佐夫、小野里節子、土屋澄子、為貝博子、檜山明子でした。